ペンテコステの聖日にあたります。ペンテコステというのは第50番目という意味です。いつから数えて50番目かと言いますと、イースター復活祭の時から数えて50日目にあたります。7週間が経過をいたします。ユダヤ教の特別なお祭りの日でありまして、世界中からいろいろと巡礼者が集まってくる、そういった祝祭日でもあったのですが、その日に、キリストが昇天をされる前に、私は行くけれども私の代わりに助け主、もう一人の助け主をあなた方に与えるよ、その方が目に見える私の存在とは違ってあなた方の心の中に住み、一緒に歩み、そして助けるところのお方だから、そのお方に信頼しなさいということを主は最後の、告別のメッセージで語られ、弟子たちはそのためにお祈りをいたしました。そしてそのお祈りに応えられて、聖霊が注がれ、その力によって教会が誕生したわけであります。で、今日はその教会を誕生させた力というものはどんな力だったんだろうか、ダイナミックスということについて考えたいと思います。今はアベノミックスというのが流行っておりますけども、キリストのミックスについて、今日は考えたいと思います。で、今聖書を読んでいただきました。特に1節から4節までには聖霊の御力によるところの宣教が始まったことが語られています。ここに第4節に皆が聖霊に満たされという言葉があります。とても大事な言葉であります。主イエス様が昇天をなさる前に、これから聖霊を送るよ、そしてこの聖霊があなた方に力を与えるよ、このお方があなた方と一緒に歩んでくださる、助けてくださる、この方を切に祈り求めなさいと言い残して昇天をされたわけであります。で、弟子たちは10日間、今から10日前ですから、先々週の木曜日にあたります。先々週の木曜日が昇天記念日になります。この間昇天記念日に、今ジャカルタにおります娘から電話がかかってきまして、今日はお休みなんだ。驚きました。私はイスラムの国だから関係ないのかなと思いましたら、やはり祝日だそうでございます。日本では全然もうその日すら存在することすら知りませんのに、今日はお休みだから電話かけるよって言って電話がかかってまいりました。世界ではこの日を祝日としてお祝いしてるんだなということを改めて考えさせられたことでございます。いずれにいたしましても、先々週の木曜日がキリストの昇天記念日です。そこから弟子たちが10日間、エルサレムの2階座敷、彼らが宿泊所として使っておりますところで、お祈り会を始めました。どうかこれから世界宣教に参ります、あなたの力を加えてくださいという真実なお祈りが出されまして、そのお祈りが応えられて聖霊が注がれました。で、この御霊に満たされという言葉がどういうことを意味しているのでしょうか。詳しく今日はお話しできませんけれども、2つだけ申し上げたいと思います。それは弟子たちの心が清められたということであります。これは使徒の働きの15章にそのことが書かれています。彼らが20年余り経った後でこの時の経験を思い出して、主は聖霊を注いで私たちの心を清めてくださったなということを振り返っています。いろいろな出来事がございました。風が吹いたり音が起きたり、それから 火のような舌が現れたり、そういう現象は忘れ去られることでしょうけれども、彼らの心が清められたということは、どんな現象が過ぎ去った後にも忘れることのできない内面的な事実として捉えられました。それまでの弟子たちは一生懸命主イエス様に仕えてはいましたけれども、どうも心の中で清められていないところの野心であるとか競争心であるとか、お互いの嫉妬であるとか憎しみであるとか、いろんなものが渦巻いておりました。それが主イエス様の技を妨げていました。そうしたものが取り除かれて、心を一つに主イエス様に仕えることができるような心に変えられたことが大きな出来事でありました。さらにあなた方が聖霊に満たされるとき力を受ける、先週川村先生からこの力というものがどういうものかということを語られました。ポパイがほうれん草を食べたと言っても、最近の人はちょっとわからないかもしれません。私たちの世代ならわかりますね。ポパイがほうれん草を食べると力こぶがもりもりとあって、そしてものすごい力を発揮するんです。そういうような力ではなくて、キリストの証をすることができる力であると語られたことであります。イエス様のがどんなお方であるかということを生活を通して証をする、その力が与えられた。これがこの第4節の全般のことです。そして後半には、聖霊が御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で語り出したとあります。どこに強調点があるか、私は他国の言葉でということよりも、聖霊が話させてくださる通りにというところに強調があるように思います。なぜかと言いますと、他国の言葉で話した経験はこれ以後あんまり繰り返されておりません。けれども聖霊がこれを話しなさいという言葉を話したということは、彼らが一生涯その奉仕を通して、経験したことがだったからです。主イエス様はあなた方が迫害を受けて、いろんなところに法廷とかいろんなところに連れて行かれるときにビクビクしたり、何を喋ろうかと思って心配することはない。語ることはその時に与えられる。だから何にも心配することはない。その時に語るのは聖霊様が語るんであって、あなた方が語るのではない。ですから弟子たちは聖霊の導きのままに自由に、お話をすることができたわけであります。これはあまり拡大解釈するとちょっと私たち説教者には誘惑になります。一切準備をしないでも構わない。日曜日の朝、講壇の後ろに座った時にどこら辺にしようかな、パッと目についたところ、あ、これだ、これが導きだと思って適当な言葉をしゃべるという意味ではありません。私たちは神学校で説教学というのを勉強いたしました。その説教学の時に先生がこういうことを語られました。説教の準備をする時は聖霊の助けが一つもないかのようにしっかり準備しなさい。けれどもその説教をする段階では準備したことを全部忘れて自由に語りなさい。何か分かったような分からないような、そういう教えをいただきました。つまり私たちが人間的に準備をするところはしっかりやりなさい。けれども人間的に準備をしたからその通り原稿通り喋ればいいということではなくして、御霊の自由を持って語りなさいよという、そういう真理だったと思います。弟子たちは御霊が述べさせてくださる通りに力強く大胆に 自由に神の福音の言葉を語りました。そしてその言葉を聞いたところの人たちが聖霊の感動をいただいて信仰告白をいたしました。37節に飛びますので、37節今度は皆さんがご一緒にお読みいただきたいと思います。3、はい。人々はこれを聞いて心を刺され、他の人たちと兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。これをと書いてありますが、これをというのは36節の言葉であります。イスラエルのすべての人々ははっきり知らなければなりません。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。で、この心を刺されという言葉は鋭い刀の切っ先で刺されることです。彼らの心がですね、皆さん日本刀がありますよね。日本刀は本当に鋭い、仕上がりで世界でも有名な刀の中でも王様のような存在ですけれども、その鋭い切っ先でぐさっと刺されるような経験であった。何が刺されたかと言いますと、主イエス・キリストを十字架につけてしまったという罪であります。イエス様は何の悪いこともされなかっただけではなくして、人々に愛とまた恵みを施されただけのお方ですけれども、人々はそそのかされたこともあったんですけれども、このイエスを十字架につけよう、十字架につけようと叫んで彼を十字架につけてしまった。そのお方がなんとよみがえって救い主となったんだということが、ペテロの説教の締めくくりでありました。その時に人々はなんという申し訳ないことをしてしまったんだろうか、私たちはあの愛に満ちたイエスを十字架につけてしまった、本当に申し訳ないことだという気持ちに刺されたというのであります。何年か前に私は亀谷先生という方から、本をいただきました。その題が釘を打った私という題でありました。でその亀谷先生が聖地旅行をされまして、そして、このゴルゴタの丘に立って、そしてガイドの説明を聞いているときに、その一緒にいたところのまだイエス様を信じていないノンクリスチャンの方が、私は俳句の詳しいことは忘れましたけれども、句を作ったっていうんですね。釘を打ったのは私だったということを示されたという句を作ったっていう。で彼はそれを見て、まだイエス様を信じていないノンクリスチャンの人がそこまで感じているのに、クリスチャンである私がぼーっと立っているとは何だろうか、申し訳ないことだというそういう文章がありました。もちろん21世紀に住んでおります私たちはキリストの御手とまた足に釘をカンカンと打ちつけたことはないでしょうけれども、私たちが行っているところの一つ一つの罪が全部よってたかってキリストの十字架の御手の釘となり、あるいは御足の釘となっているんだということは、これは聖書が私たちに語っていることです。ですからこの人たちが、私たちがイエス様の手に釘を打ったんだ、申し訳ないと思った気持ちと私たちが思う気持ちとは全く変わりません。それをもたらすのは、聖書は聖霊の感動によるんだと言っています。私たちが単な人間的に、イエス様痛かったでしょう、辛かったでしょうではなくして、私の罪がイエス様の十字架の釘を打ったんだということが分からされるのは、聖霊というお方の感動によるときであります。 そしてその感動によって彼らは悔い改めをいたしました。38節、悔い改めなさい、この悔い改めるという言葉は単に申し訳なかった、ごめんなさいという以上のことです。もちろんそのことも含まれていますけれども、方向の転換をするということです。今まで神様を信じていなかったけれども、信じる障害に入ります。今まで神様に背いていたけれども、神様に従う障害に入ります。方向の転換をすること、そしてイエス・キリストを救い主として信ずる、その信ずる信仰の告白として、次の節にはバプテスマを受けなさい。バプテスマを受けた、その日に3000人の人たちがバプテスマを受けたとあります。そしてペテロは38節の後半のところに、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。今日は聖霊という言葉がいくつか出てきたことを覚えていただけると思います。まずこの説教した弟子たちが聖霊に満たされました。聖霊に導かれて、そして聖霊の語らせる通りに説教いたしました。人々はその聖霊の感動を受けて、自分たちが本当に罪人だった、申し訳ないことをしたんだということを神の前に悔い改めをいたしました。そしてキリストを信じた時、何が起きたかというと、その同じ聖霊のプレゼントとして聖霊の賜物をいただくことができた。聖霊の賜物といった時には2通りあります。一つは聖霊が私たちに注いでくださるいろんな力のこと、これも聖霊の賜物と言います。ある方は賜物によって説教をしたり、あるいは予言をしたり、施しをしたり、そういうものも賜物と言いますが、この場合には聖霊の賜物ではなくて、聖霊という賜物、聖霊というプレゼントを心の中にいただくことであります。私たち主をイエス・キリストを救い主として信じたときに、一人一人に豊かに聖霊の賜物が注がれている、この事実を感謝をしたいと思います。そう書いてあるけども、なんとなくそんな感じがしないという方があるかもしれません。どの辺にいるんだろう聖霊、聴診器を当ててこの辺だろうか、この辺だろうか、あの辺だろうか、なんとなくピンとこないという方があるかもしれませんね。あんまりピンとこなくてもいいんです。それよりも皆さんは神を愛していますか。はいと言ったならば、もう聖霊が働いてらっしゃるんです。神様に従っていこうという気持ちが与えられていますか。はいと言ったら、もう聖霊様が働いてるんです。お祈りを したいなという気持ちになりますか。聖霊様がもう働いておられるのです。どっか私たちは聖霊様を外側のどっか遠くにいるお方、助けてという方でお呼びするのではなくして、与えられている、注がれているということを覚えて感謝をしたいと思います。もちろんペンテコステ前の弟子たちはそのことを求めて一生懸命にお祈りしました。ある条件が満たされた時に聖霊が注がれたんですが、今はそのお方が注がれている時代なんです。ですからあんまり遠くの方にどうぞ助けてくださいと求める必要はないんです。むしろその方がちょっとおかしいんです。ある船がですね、アマゾン川を遡っておりましてね、でもアマゾン川はあんまり広いもんですから、まだ海の中にいると思ってね、そして水がなくなっちゃったもんですから、隣の船に、飲む水をくれ電報で、お願いしました。飲み水がなくなっちゃったから少し貸してくれ。そしたら隣の船から 電報が返ってきまして、お前の周りにある水を飲め、でバケツでもって水を汲んでみたら、なんと真水だったんですね。自分たちは海だとばっかり思っていました。あんまり川幅が広いもんですから。でもそこはもう川だったんですよ。私たちが遠いところに聖霊様どうぞ助けてくださいと言ってお祈りするのではなくして、もう注がれている、私たちのうちにおられる、共におられるお方に心を開くこと、聖霊の賜物が与えられていることを感謝をしたいと思います。そしてそのお方を中心とした交わりがなされました、ここに42節からその形が出ています。これはあんまり詳しくはお話しませんが、ポイントだけを捉えましょう。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。彼らがしたことは聖霊に導かれたグループとしての交わりを保っていったということです。最初から3000人の人が救われましたから、次の日に街道建設をしましょうって言ったわけではありません。最初の頃の教会は街道はありませんでした。どこで彼らはミーティングをしていたかというと、すでに存在しているところのユダヤ教の神殿、そこでは毎日決まった時間にお祈りがなされていましたから、そこに今まで通り集まってきてお祈りをしました。ただ今までと違うことは、家々において彼らは交わりをしたということです。今日からプレイヤーフェローシップデーでスモールグループが始まりますが、その原型がここにあります。その第一は何かというと、人たちの教えということで、これは何を教えたかと言いますと、旧約聖書の教えはあったんですけれども、それにプラスキリストの言葉、行い、それから救いのメッセージ、それがこの人たちの教えに含まれていました。で彼らは家々で集まるたんびに、イエス様はこんなことを教えてくださったよ、こんなことをしてくださったよ、そして最後には十字架にかかってこんなふうに死んでくださったよということを、それを目撃したところの十二の人たち、あるいはその他の人たちがグループグループで教えたと思います。それがいつの間にかだんだんだんだんとこうなんていうかパターンになってきました、教えがですね。でそのパターンというものがより集まってきたのが、私たちが読んでいる福音書と言われるものです。それから次は交わりということです。コイノニアという言葉です。でコイノニアというのはどこから来たかというと、コイノス、共通のという言葉から来ています。みんなが同じ御霊をいただいている、だから共通だという霊的な交わり、分かち合いがなされます。みんなが同じお父様を持っている兄弟だということから、ただ霊的な分かち合いだけではなくて物質的な分かち合い、困った人があるならば助けましょうという交わりが生まれてきます。一緒にご飯を食べましょうということも交わりであります。そうしたコイノニアというのは、彼らが共通の生まれ方をした人たちだということから来ています。それからお祈りをしていたとあります。先ほど言いましたように、これはみんなが集まってきて神殿で今まで通りの礼拝に加わる、特別にクリスチャンだけがこっち、そうでない人たちはこっちというわけじゃなくて、神殿の礼拝にみんなで一緒に加わった。そしてそれで終わらないで、家々でクリスチャンたちが集まって家庭の礼拝、家庭の祈り会をしました。そのことが聖書の中にたくさん出ていますけれども、 一番いい例はペテロが、捕まってしまった時に、そのある家でもってみんなが徹夜祈祷会をしたという記事がありますね。そのペテロさんが捕まった時に、どうぞペテロさんが釈放されますようにと必死にお祈りをした祈祷会のことが書いてあります。ついでながらそこにはちょっと余分なことまで書いてあります。みんなが一生懸命お祈りして、ペテロさんが釈放されますように、釈放されますように真剣に祈ったんですよ。ペテロさんが奇跡的に釈放されて、戸口でトントン、私ペテロだよ、戻ってきたよって言った時に人々は信じなかったんですね。一生懸命お祈りしているのに信じないってどういうことだろうと思って、聖書って正直な本だと思います。ペテロの幽霊じゃないか、足は2本あるかと聞いたとは聖書に書いてないけど、そういうような聞き方をしたと書いてあります。それぐらいリアルですね。彼らは一生懸命に家々でお祈りをいたしました。それから愛の施しをいたしました。彼らはクリスチャン同士の分配だけではなくして、47節すべての民に好意を持たれたと書いてあります。おそらく、クリスチャンだけがお互いに助け合いをして、他の人はあなたたちはノンメンバーだから助けません、どっか市役所でも行ってくださいというような冷たい仕打ちをしないで仲間に入れて、施しをしたのではないかと思います。ですから全ての人たちに好意を持たれた。いつも賛美をしていた。先々週ここでお話をしましたね、絶えず祈り、常に喜び、全てのことを感謝する、そういったスピリットが満ち溢れていました。それですから、この47節ご一緒にお読みいただきたいと思いますけれども、賛拝、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。で、突然話が変わるんですけれども、ここで一人の人を紹介したいと思います。それはローランド・アレンという宣教師であり、しかも宣教学者だった人です。この人は20世紀の初頭、中国の宣教をいたしました。とても素晴らしい宣教師でしたけれども、体を壊してしまって活動を続けられなくなって本国に、戻ります。そして戻ったんですけれども、彼はその経験をもとにして、宣教とはどういうふうな形で進めるべきであろうかという論文をたくさん書きました。宣教学というものを始めた草分けの人であります。で、もっと興味深いことは、彼は最後にはケニアで亡くなったんですね。ですからとても親近感を感じる人であります。で、彼は中国で宣教の働きをしていたんですけれども、その中でいろいろと問題があるということに気がついたのです。それは教会の働きをするときに、あまりにも人間的な計画であるとかシステムであるとか、そういうものが先に立ってしまう、あるいはプロジェクト、街道を建てるとか、そういうことが先に立ってしまって、確かに教会道はあちこちにできているんですけれども、本当の意味で中国の人たちが自分の足で立っていくような自立的な教会ができなくて、依存的な教会が多くなってしまっている、これは何とかしなくちゃいけないという、そういう重荷がありました。それで彼はこの使徒の働きの教会形成というものがどういうダイナミックスでなされていたかということを学んで、それを論文にいたしました。それが自然発生的教会拡大論、ちょっと難しいですけどね、スポンテニアスエクスパンションオブザチャーチという、そういう論文であります。その中で彼はこういう言葉を言っています。自然発生的な、スポンテニアスなエクスパンションという言葉で私が意味しているのは、 熱心に進められたり組織化されないでも、個々の教会メンバーが自分の見つけた福音を他の人々に説明するという活動に伴う拡大のことである。もっと言えば、行使がたいほどのキリスト教会の魅力に伴う拡大のことである。その魅力とは、人々がクリスチャンたちのきちんとした生活ぶりに感服し、その生活の秘密を発見したいという願いのことである。それを見出した後には、それを他の人に知らせたいという願いになる。もう一点、教会の拡大という内容について言えば、それは新しい教会を生み出していくという形での拡大であるということで、大変面白い論文です。で、積極的な面というのは、聖霊のお働きを私たちは 100% 信頼しよう。このお方は、先ほど言いましたように、遠いところで一生懸命求めなければやっと訪れてくるような救急車のような、そういうお方ではない。まあ、救急車は今早く来ますよね。問題は救急車が来た後だそうですけども、どこの病院に行くかということがなかなか難しいんですけども、そういう遠くにいる救急車を呼び求めるようなお方として聖霊を求めるのではなくして、すでに注がれ働いておられるお方、そのお方の働きを 100% 信頼しようではないか。そのお方が私のうちに働いてくださる、他の人にも働いておられる、そのことを信頼するということが積極的な面だ。もう一つ、彼は消極的な面も言いました。それをとどめるような働きをやめましょうと言ってるんです。とどめると言ってるのは、人間的に作り出したところの仕組みであるとか、あるいは決まりであるとか、あるいは組織であるとか、そういうものを全部いらないと言ってるわけじゃないけれども、それに頼って、それが何かを生み出すんだという形、これを私たちは取らないで、聖霊様の自由なお働きを信頼しよう。それを妨げているところの人間的な要素、不信仰の要素、あるいは罪の要素、そうした要素を聖霊の導きのままに取り去っていただく。それによって聖霊様が自由に働くんだ。私たちはそのお方を信頼していくときに、初代教会に見られるところの自発的な自由な発展というものが与えられるだろうと彼は語っています。それがこの最後のお言葉であります。神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。だから私たちはこのペンテコステの時に、そうだ、今は21世紀のペンテコステだ、さあみんな立ち上がって頑張りましょう、どっかの政党の大会みたいですね、みんなでこうやって拳をガーンと突き上げて頑張ろう頑張ろうって3回言ってもあんまり大した頑張りはできませんですね。そんなことでは全くなくて、私たち一人びとりのうちに聖霊様が豊かに働いていてくださるということを認めたいと思います。そのお方を賛美したいと思います。そのお方に喜んで従っていきたいと思います。それだけでいいのです。そしてその私たちの内なる営みというものが、人々の目に仮に止まった場合に、それが教会の魅力となって発展し拡大していくでありましょう。釈服をして、あの人を説き伏せ、この人を信者にしてあげるぞというような、そういうことによって教会は拡大するのではありません。内なる魅力、どうか主の働きを私たちは心から信頼したいと思います。 主は私たちのうちに住んでいてくださいます。導いていてくださいます。私たちを励ましていてくださいます。そのお方を私たちは心から信頼し、その方と共に歩みたいと思います。ネガティブな面から言いますならば、そのお方がこれはいけないよ、これはやめなさいといったことに対して、私たちははい、素直に聞き従うところの柔らかさを持たせていただきたいと思います。何年か前に横山先生という方がお話しくださったことを私は非常に印象深く覚えています。その先生は、下田の小さな教会に開拓に使わされました。お姉さんが、妹が一生懸命開拓伝道しているというので、何かどういうところで妹が働いているか見たい、今近くまで来てるんだけれども行っていいか、その時に横山先生は考えたって言うんです。もうその下田の一番最初の教会は借家で、もうちょっと押せば倒れそうなぐらい本当にみすぼらしい家で、私実はその家を知っております。大学生時代にみんなで応援に行きましょうって言ってね、行ったことがあるもんですから、まあ、押してはみませんでしたけども、倒れそうな家だったっていうことは覚えております。こんな家でね、こんなみすぼらしいところでキリスト教の牧師ですと私が働いているのをお姉さんに見られるのは恥ずかしいという思いで、別な理由で今ちょっと忙しくて手が離せませんから今は来ないでくださいと言って断ったというんです。おそらく 100% 嘘ではないけれども 70% ぐらい嘘だったかもしれない。でもそのことを語った時に横山先生は、自分が御霊の働きをとどめてしまった、自分が 100の嘘ではないけれども50の嘘をついたことによって自由な御霊の働きをとどめてしまったということを悔い改めなさったということを、とても素晴らしい正直なお証だなと伺うことができました。私たちも聖霊様は自由に力強く働いておられますけれども、私たちの小さな不服従、小さな不信仰がそれをとどめてしまうことがあり得ます。どうか主に自由に働いていただく魂として明け渡し、主の技を期待したいと思います。お祈りをいたしましょう。今日はですね、そんなことでお互いにお祈りをしたいと思いますので、皆さんこんな小さな紙が修法に挟まっていませんでしたか？もうなくしちゃった人いませんか？大丈夫ですね。はい、その小さな紙、そこに今日のメッセージで特に心に留まったこと、一言で結構です。長い論文は書かないでください。一言、こんなことを心に留まった。2番目、私が今祈っていただきたい課題はこんなことです。どうぞ家庭問題の複雑な課題をそこで全部書く必要はございません。ね、身も知らない人に全部打ち分けてもちょっと辛いなと思うでしょうから、そんなことはいりませんから、ただ私は今生活の問題でこういうことにぶつかっていますからお祈りしてくださいという課題を軽く書いてください。よろしいですか？はい、簡単ですね。もう書き終わったと思います。それでは、3人ぐらいでグループを作ってお互いのためにその紙を交換して祈りましょう。2人のところはちょっと人数を足して3人にしてください。一人のところは引っ越してください。三人で同じ、ね、ベンチで三人ぐらいのグループを作って、ピアノの音が鳴りますまでだいたい5分ぐらいです。はい、共にお互いのためにお祈りしましょう。教会に初めて来てお祈りって私にしたことがないし苦手だという人はパスと言って結構です。パス、一言になり言えますね。はい、どうぞパスしても構いません。 はい、それじゃあお互いにお祈りしましょう。